皆さんおはようございます。今年はちょっと夏休みが学校もイレギュラーですけれども、一応いつもこの時期は、なるべくとっつきやすい箇所、とっつきやすいっておかしいんですけどね、なんていうんですかね、初心者向けっていうのもないんだけど、まあ、とにかくテーマごとのメッセージをしています。で、今年は、さっき子どものメッセージしましたけれども、子どものメッセージに合わせた箇所、成長に合わせたカリキュラムでやっていますが、前回から3回にわたって聖書がテーマのお話のところを今やっています。前回は1回目で聖書って何ですかということを一緒に御言葉から学びました。聖書は神様が今私たちに語りかけている生きた神様の言葉ですねって、そのことを一緒に学びました。で、今日はその2回目のテーマは、聖書はじゃあ何のためなんですか、何のためにあるんでしょうか、言ってみれば聖書の目的は一体何なんでしょうかね、このことをご一緒に見ていきたいと思います。とても短かったですね。一緒にヨハネの20章30、31をまた読んでスタートしていきたいと思います。新教土訳の日本語の聖書ですと210ページになりますね。開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。ヨハネ20章30節31節いきます。せーの。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。はい、と書いてあります。ここには聖書の目的は大きく2つありますということが書いてありますね。一つは、あなたがイエス様は神の子、救い主、メシアって救い主ですね、救い主だって信じるために聖書はあるんだと言います。あなたがイエス様を信じるために聖書はありますということですね。そしてもう一つの大きな目的は、その上でっていう感じですけれども、信じてイエス様によって命を受けるためですよ、そう書いてありますね。聖書の目的はそうやって信じてイエス様によってあなたが命を受けるためなんですよって、こう書いてあります。2つの目的、順番によく見ていきたいと思います。まず最初、目的の1つ目はイエス様を信じるためだ。聖書の目的はイエス様を私たちが信じるためだと書いてあります。ただここでちょっと注意したいことは、信じるって言ってもいろんな信じ方があるわけですよね。例えばただ存在を信じるということであれば、ここで言っていることとはちょっと違いますね。イエス様がおられた、2000年前にね、大体2000年前にいたということについては、実際ほとんどの人が信じているんではないでしょうか。教科書とかにも出てくるぐらいですから、多くの人が、いたかいないかで言ったらいたんだろうなって、多くの人が信じているって言っていいと思うんですね。でも今日のこの聖書の言葉では、そういうこととはちょっと違うことを言ってるの明らかですよね。あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためだと言ってるんです。ただいたっていうんじゃなくて、その方がどういう方か、それは神の子でメシアなんだって、そう信じるためだと言います。神の子っていうのは、要は神が人になられた方だっていうことですよね。神様が人になられた、その存在がこのイエス様なんだって、そう信じるということ。あるいはメシアっていうのは、ヘブライ語ですけれども、もともとの意味は油注がれたものっていう意味ですね。でも言葉通りの意味じゃなくて、それはつまり神様に選ばれた救い主だっていう意味です。つまり聖書でずっと予告されてきた救い主がイエス様なんだ、イエス様救い主なんだって、そう信じるということですね。こう考えてみると、あ、そうなんですか、じゃあはい信じますってすぐにはなんないだろうなって誰でも思うわけですよね。神様が人になったって、そんな話あんのって、なんか怪しそうだぞって多くの人は思うんじゃないでしょうか。あるいは救い主だって言います。救い主っていうのはまたなんだろうなって思いますよね。何から救ってくれるのかしらって、これ真剣に考え始めると、聖書の中では罪から救う、許す方、天国に行くことができるように、 滅びることがないように救ってくださる方だ、そういう話になるわけですよね。そうすると、なんかそれ怪しそうな話、ちょっと怖そうな話って思う方も多いかもしれないですね。一般的に多くの日本の人はそう思うんではないでしょうか。だからあるということですよね。だからこの聖書はあるんですよ。その皆さんがイエス様をそのように信じることができるように聖書はあるのです、そう言ってるんですね。ちょっとここは何か挟んでおいていただいて、別の聖書の箇所を一箇所見てみたいと思います。何か挟んでおいて、ローマ、同じこの新約のもっと後ろの方ですね、ローマの信徒への手紙の10章14節っていうところ、開けられる方は開けてみてください。ページで言いますと288ページです。今開いているところからもうちょっと後ろの方に行った288ページ、ローマの信徒への手紙の10章の14節というところ、見てみたいと思います。288ページ右のページですね、下の段14節のところ、開いてくださった方はぜひ一緒に読んでみてください。よろしいですか、いきます。じゃあ14節読んでみます。せーの。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができようと書いてあります。これは逆の順番で、信じるっていうのはポッと急にはなんないよねっていうことが書いてありますね。呼び求めて、自分で求めてね、神様って言わなかったらどうして信じられるでしょうか。でもそもそもそう言うまでに聞かなかったらどうやって信じられるでしょうかって、そして聞くためには話す人がいなかったらどうして聞くことができるでしょうかって、そう書いてあるんですよね。今日の話に一番関係するところだとしたら、聞いたことがないものをどうして信じられますかって、こうもっともですね、これに異論を挟む人はいないんじゃないでしょうか。だってね、朝起きたらは信じてるっていう人いないですよ。絶対一回も聞いたことないけど、あ、なんか私イエス様を信じて、そもそもイエス様ってどこで聞いたんだということになるわけじゃないですか。だから必ずどっかで聞くわけですよね。この聞いて知るためにこそ聖書はあるんですよって、このために私たち聖書が与えられているんだということですね。まあ、ちょっとさっきのヨハネの20章のところ戻っていただきますと、今日読んでいる30、31の直前のところには、これ話のね、文のつながりでこれが出てくるんですけども、トマスというお弟子さんのお話が出てくるんですね。トマスさんは12弟子の一人でした。でも他の、まあ、ユダはねいなくなっちゃったけれども、10人の弟子たちとイエス様が復活した時に違いがあったんですよね。何かというと、たまたま居合わせなかった。イエス様が復活した時に他の10人の弟子たちはイエス様に会ったんですよ。だからもう超興奮ですよね。復活したよ、イエス様が、マジだった、本当だった、すげえって言ってみんながすごい盛り上がってるんです。ところが何でしょうね、たまにこういう間の悪い人いますけども、いなかった。なんでか知らないけどいなかったんです。トマスはいなかった、だから会えなかったんですよね。なのでみんなと温度差あって、みんながすごい、イエス様復活したんだ、すごいよねって言ってるけど、トマスだけやべえよみんなって思うわけですよね。嘘だろうって思う、ひょっとしたら本当かもしれない、だとしてなんで俺いなかったんだよって思うわけじゃないですか。トマスだけはいや信じないねって、そんな変な話信じられない、復活はしないでしょうって言うわけですよ。それで彼は言うわけですね。どうしてもって言うんだったら、イエス様が来てね、この間釘に刺されて十字架かかって死んじゃったから、その釘の釘穴、手の釘穴ね、そこに指突っ込んだり、あるいは死んでるのを確認するために槍刺されてるから、お腹の傷跡に手入れてみたら信じてもいいけど、そうじゃなかったら絶対決して信じないねってトマスは言ったんですよね。でもイエス様はそのトマスに現れるんですね。他のみんなとトマスが一緒にいるところにイエス様は急に来て、そしてじゃあ言った通りしてごらんって手を出して脇腹を見せて、さあそして信じなさいってそう言うんですよね。トマスはさすがにそこまでされたらね、信じるに決まってますよね。私の主、私の神よってイエス様に、あなた本物です、本当に主ですね、本当に神様ですねって信じて告白をしたんですよね。まあ、こういう出来事が書いてあります。でトマスはですね、会って信じたんです、こうやって。でもイエス様が最後に言った言葉はこうだったんですね。トマスに、そしてみんなに聞こえるように言いました。私を見たから信じたのか、 見ないのに信じる人は幸いだってこう言ったんですね。見たから信じたの？でもね、見ないで信じる人はもっと幸いだってこう言ったんですね。私たちはこの話を聞くと、まあ、ちょっと矛盾を感じるっていうか、でも結局トマスあったんじゃんって羨ましいなって、私だってね会えたら話早いんですけどっていう人もいるかもしれないですね。でもここで言ってるのは、確かに目で見えないかもしれない。今私たちは肉眼でね、イエス様会うことなかなかできないですね。でも心の目で、心の耳で会うことができる、見ることができる、そのために聖書があるんだよって、こう話が続いてるんですよね。私たちはそのようにしてイエス様を見ることができる、出会うことができる、聖書はそのためにあるんだというんです。ちょっとトマスずるいんじゃないって、とは言っても私見たかったんじゃないって思うかもしれないけれども、でもですね、トマスの時代はこれないんですよ、新約聖書は。まあ、こう後ろの方の、ね、人生ではひょっとしたらあるかもしれないけども、でも基本的にはない。だってリアルタイムで書いてあるわけですから、当然その時ない。私たちはそのトマスも見てないもの、聞いてないものを聞いてるんですよね。ある意味ではトマスとはまた違う形だけれども、私たちにも十分神様を語りかけてくださっている、そのことをぜひ覚えたいと思いますね。日本の言い習わしでは、イワシの頭も信心からという言葉がありますね。もうイワシの頭って言ったら、まあ、何でしょうね、どうでもいいものっていうような意味合いで使われるわけですよね。どうでもいいものでも信じる方の心が強ければね、なんだかいい感じのものになるっていう、そういう不思議だねっていう、そういう言い習わしですよね。何でもいいから信じたらいいんじゃないっていうところがそこにはあるかもしれません。でも聖書の言葉はね、そうじゃないんですよね。ちゃんと聞いて見て信じなさいってそう言ってるんです。さっき子供メッセージを一緒に見たので覚えていると思いますけれども、パウロが宣教に行きました。ベレアという町、みんなにイエス様のことを伝えました。その町の人たちは、他の町ではなんだかっていうふうにこう反発する人も多かったけど、その町の人たちは結構多くの人が、これすごいメッセージだなって、本当に福音だな、嬉しいなって思ったんですよね。でもちゃんと調べたって言うんです。家帰ってから本当かなって聖書開いて、あの先生言ってたことも本当かって、いいですね、私これぐらい疑い深い方が、ね、正しいと思いますよ。ちゃんとよく調べて、結果あやっぱ本物だあれはっていうふうになったっていうんですよね。何でもいいから信じたらいいとは聖書は言ってないですね。イエス様に出会いなさいって、イエス様に聞きなさいって、そして信じるものになりなさい、そう語っているんですよね。そのためにこの聖書の御言葉がありますね。ぜひ私たちこの聖書の言葉に親しんで、そしてイエス様に出会う、聞いていく、そして信じるものになりたいと思います。ぜひもっと深く学びたいなと思ったら、いつでも私声かけてください。いつでも答える用意があります。ぜひこの聖書を通してイエス様に会っていきたいと思います。さあ、じゃあまた戻ってですね、ヨハネ20章の31節をもう一度読んでみたいと思います。戻ってきてヨハネ20章の31節をみんなでもう一度読んでみたいと思います。もう一つの目的がありましたね。いきます、せーの。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。はい、こう書いてあります。もう一つの目的は、そうやって信じたらあなたたちが命を受けるためだって言ってるんですね。信じたらどうなりますか？あなた方は命を受けるんだって言うんです。この命っていうのは、シンプルに今生きているこの命っていうんじゃなくて、永遠の命の話ですよね。当然ね、文脈上永遠の命をあなたは受けるんだってこう言ってるんですね。ここでもまたちょっと別の箇所を開きたいと思います。ヨハネの、同じこのヨハネの福音書の、今度はちょっと遡ってですね、3章16節というところを挙げてみたいと思います。非常に有名な聖書の箇所です。167ページ、同じ新約聖書の167ページですね。同じヨハネ福音書の3章16節、167ページ、左のページの下の段のところをご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書3章16節、開いてくださった方はぜひ一緒に読んでみてください。よろしいですか、いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、こう書いてあります。 神様はその一人子、これイエス様のことですよね。神様はイエス様になってくるほどに世を愛されたというんです。世っていうのは世の中一般ってことじゃありません。世の人々一般ってことじゃないんですね。ヨハネの福音書の一章のところを見てみると、この世っていうのはイエス様を信じない人たちっていうことです。イエス様を信じられない人たち、神様のことを信じられない人たちのことなんですね。それを神様は愛したって言うんです。不思議ですよね。自分のことを信じられない、イエス様のことを信じられないって言ってる人を自分が人になるぐらい神様は愛したって言うんですね。だから人になったって、こういうふうに言ってるんです。そしてそれはどうしてか、イエス様として来られて十字架で死んで、その結果一人もみんな滅びないで、信じて滅びないで永遠の命を得るためだって、こういうふうに言ってるんですね。イエス様を信じる人はもう滅びない、天国の永遠の命を受けるんだ、これが聖書の約束です。私昨日夜の時間にですね、オンライン、全部オンラインでしたけども、オンラインで聖書の学び、試訓練の時間あったので、2人の若い姉妹たちと学びをしました。でその中でですね、この永遠の命の話がちょっと話題に出てきたんですね。でこの天の国とか永遠の命っていうのは、まあ、いかにも宗教っぽい話だねっていう話題が出てですね、まあ、確かに、まあ、そうかもしれないねみたいな、そういう話になりましたね。でもじゃあみんなそのことをどう考えてんだろうねって、じゃあそのことをそのいわゆるね一般的な人々はどういうふうに考えてるんだろう、それとも考えてないんでしょうかって、まあ、そんな話になりました。でも聖書ではですね、そのことをはっきり書いてあるんですよね。神様は私たちを愛していて天国で永遠の命を与えたいと思っている、だからイエス様として来て信じる者にそれを与えたんだって言うんですね。で僕はこの永遠の命ということ何度かお話してますけれども、最初はピンとこなかった、ピンとこなかったというか嫌だなと思いました。だって永遠に生きるなんてしんどいじゃないですかってずっと感じてたんですよね。でもその話もねしたら、一人の姉妹はそれ分かるわとかって言って答えてましたけれども、でもある時だんだん分かってきたんですね。あ、じゃあ私はね誤解してたって、永遠の命をこの世界で永遠っていう想像しかできてなかったからなんだなって思ったんですよね。天国ってそうじゃない、本当は素晴らしいところなんだって、それ分かってきて初めて、あ、永遠ってじゃあいいなって思うようになったんですね。でも私たちはこの世界しか当然だけど知らないですから、この世界でだったら永遠ってしんどそうって思わない人もいると思いますよ。皆さん永遠この地上で永遠に行きたいわと思う人もいるかもしれないですけど、僕はちょっとまっぴらごめんって思っちゃうんですよね。しんどいこと多いって、辛いこと多いって、やだなって正直思います。でもですね、よく考えてみたらそのまんまでみんな天国に行ったら同じじゃないですか。結局そのまま永遠の命したらしんどいだけですよね。ちょっとどうもおかしいなって思ったんですけれども、だからなんですよね、天国に私は行っちゃいけないんですよ。だって僕みたいなやついっぱいいたら嫌です。僕そんなところで永遠に生きるのね、相当嫌な感じだろうなって思いますよ。でもイエス様はそういう悪いところ、そういう私たちの罪を全部担って滅んでくださったんですよね。十字架の上で、父よ彼らを許しくださいって、これ全部ねなくしてくださいって、この悪いものを私一身に引き受けてね、全部私で滅びますので皆さんを清いものとして作り変えて、そして天国であなたと永遠に生きるものにしてください、これイエス様の十字架じゃないですか、これ永遠の命じゃないですか。そしたら嬉しいですよね。天国のことはちらほらとしか書いてないですね。だからはっきりと分かんないけど、書いてあることは本当に、あ、そうだったら安心だなって思いますよ。そこには苦しみも嘆きも労苦もない、もはや死もないって言うんですよ。神様一緒にいてくださる、イエス様一緒にいてくださって、こんな不条理なって思うことないし、こいつ本当に嫌なやつだなって思うことないし、思われることもないし安心ですね。本当にそういうところだっていう、だったら永遠の命本当に素晴らしいじゃないかって、そう感じるようになれるようになってきましたね。これが神様の愛ですね。私たちに与えてくださる永遠の命ですね。これを私たちが信じて受け取るためにこの聖書の言葉はあるのですと、そう言っているんですね。 永遠の命、信じるための根拠は何でしょうか。聖書が表しているのはイエス様の復活ですよ。イエス様は確かに十字架で死んだ、そして神殿の明らかなために3日後まで待ってそこで復活したっていうんですよね。それを聖書は語ってます。普通信じられません。トマスだって信じられなかったです。そんなことあるわけないだろうって、お前たち10人揃えも揃って俺を担ぐ気かってみんな思いました。私たちも普通聞いたら思います。でも聖書の言葉ははっきりとそれでも本当にそうなんだって証しをしているんですね。このトマスのことについてはこれもね、最近しつこく話しているので皆さんもういいわって思うかもしれないですけど、一応話させてもらいますと、去年インドに私行った時にすごく印象に残ることがありました。私が行った場所はチェンナイというところで、昔マドラスと呼ばれていた場所ですね。ここはどういうことで有名かというと、港町としても有名ですけれども、一つ大きいことはトマス、この疑ったトマスが殉教した、つまり死んだ場所だと言われているんですね。私最初びっくりしました。だってインドとエルサレムっていったらめちゃくちゃ離れてるって、それぐらい分かります。パッと地図頭の中浮かべたら、え、来たの、え、本当、嘘じゃないの、伝説みたいなやつでしょと思ったけれども、どうやらそうじゃないですね。そして、後で僕帰ってきてから Google マップで調べましたよ。どれぐらい離れてるのかなって調べたら、直線距離で6584キロ離れてるって言うんですよね。6584キロってとにかく遠いということだけは分かるみたいなぐらいのレベルですよね。で、まあ、せっかく Google マップですから歩いてどれぐらいかかるのかっていうのも調べましたね。歩いてどれぐらいかかるかっていうと55日と10時間って書いてありました。しかも歩いてって検索してるのに途中船乗ってるんですよね。多分なんか通っちゃいけない国とかあるんでしょうかね、分かんないですけども、とにかく現在でずっと歩いてもそんだけかかるってことですよ。普通に歩いてもそんだけかかるんですから、当時のトマスがそこ行ったって多分1年とかかかるんじゃないですか、もっとかもしれないですよね。どんな旅だよって、おそらく途中でも伝えながら歩いてるんですから相当時間かけて行ったんじゃないでしょうか。で、全然離れた、そんだけもう誰も知り合いないとこまで来て、そして言葉もほとんど通じないところで、でも20年だったかな、20何年だかそこで宣教して、で最後は殺されちゃうんです。迫害してくる人たちに殺されちゃうって言うんですよ。って思います。にわかには信じられないなって。でもその処刑された場所とか最後に潜伏していた場所とか記念の教会が立っているので、一つ一つ見て回っていくときに、ああ本当なんだなと思ってすごく驚きました。で、同時に私が感じたのは、なんでこんなところまで来たんだろうって、どうしてそんなことできたのかなって、やっぱり普通に思いましたね。でもですね、その史跡ごとに、その記念の教会のごとに、行ってですね、あること気づいたんですね。それは全部の場所に、今日のこの箇所の直前のところですね、ヨハネ20章の方ですけれども、28節の言葉でトマスの私の主私の神よっていう言葉、まあ、英語でしたけれども My Lord, My God って書いたんです。どこの教会ってもそれ書いたんです。で、いろんなね、銅像みたい、まあ、カトリック系が多いですが、銅像みたいなやつでこうイエス様がこうやって手出してて、でこうやってるトマスみたいな、そういうやつがたくさん飾られて、必ずそのマイロードマイガー、私の主私の神よっていうその言葉が書かれてあるんですよ。でそれ見てる間にはって僕は気づいたのは、あ、これが本当だったからだなって思ったんですよね。そうじゃなかったら6500キロ旅しないなって思いました。全然言葉通じないところで死にはしないなって思いました。死をも恐れずに行けたのは何でだろうか。イエス様は復活したのあったからだろうなって思いました。イエス様は本当にあったから、この箇所を読んでね、トマスって可愛らしいわって私たち思いますけれども、でもそれ本当にリアルな出来事だったんだなって私感じました。あるいは本当だったからこそ絶対これ伝えなきゃまずいじゃないかって、イエス様のこの愛と復活の許しと救いと伝えなきゃまずいじゃないかって思って、よし、じゃあこの辺りはね、俺の仲間たちがみんな伝えてくれてるか、俺は行かなきゃいけないって、まだ届かない人たちに届けなきゃいけないって言ったんだなって思ったんですよね。ああこれ本当だったからだって私は分かるようになりました。聖書はもう一度戻りますけれども、何のためにありますか。あなたがこれを信じて命を受け取るためだと言うんです。これは命の話なんですね。聖書は、信仰はって言ったらいいでしょうか。信仰は私たちに心の平安を与えてくれます。いろんな癒しとか力を与えられることがあります。それは本当に私たちにとって大事なことですね。でもですね、実はそっちはおまけなんですよ。心が安らぐ、平安が与えられる、 助けられるって、でも実はそっちはおまけでついてくるぐらいのもんなんですね。そこがこの福音の驚くべき大きさですね。確かにそうなんですよ。私たちイエス様を信じると平安が与えられるんです。でも実はそれはおまけで、本体のプレゼントは命の話なんですね。それはあなたは愛されていて、愛している神様と永遠に生きるものになる、これが本当のプレゼントなんですね。私たちは愛されている、そして死んでもその先でもうこんな辛い永遠ではなくて本当の幸いな永遠を生きるものになる。だからおまけで平安もついてくる。だからおまけで救いというかね、この地上の歩みの助けもついてくるって、ぜひこのことを最後にもう一度確認して、トマスは本当のことを言ってたんですね。ぜひこのことを私たちも受け取っていきたいな、そういうふうに思います。私たちは今この聖書の言葉を通してイエス様に会うことができます。心の目、心の耳で会うことができますね。ぜひそれを受け取っていきたいと信じて告白していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今、受け取った御言葉もそうですし、あるいは他のことでも何でも結構です。今示されていること、促されていることがあったら自由に神様に祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。